世界196カ国の雑学始まりました。さあ今日はちょっと、世界とあとはまあ紛争って言われてる戦争ですね、日本は、第二次世界大戦以降75周年が経っております。しかし今なお戦争が続いている国が現在もあるということですね。日本人にとってはやっぱり切っても切れない話だと思いますし、やっぱり平和っていうものをどう、まあ、捉えて考えていくのかとか、まあそういった意味でちょっとまあここで一度立ち止まって考えてみましょうというふうな、思いですね。現在あの2019年12月の時点で起こっている世界の紛争地域をまとめてみました。まず一つがアフガニスタン紛争、1978年に、始まってます。でアフガニスタンのカブル西部の北部ですね、累計死亡者数が200万人と、対立要因はアメリカとタリバン勢力ですね。よくまあ聞くと思うんですけど、これはまだ終わってないんですね。で、まあ、あとはニュースでよくたびたび見るシリア内戦、2011年シリア全土で約50万人近い死亡者が出てます。これはやっぱり内紛ですね。シリア政府軍とシリア、反体制派、ただやっぱりあの後ろ盾っていうのが必ずあるんですよ。でアメリカであったりロシアだったり、そういった加勢してるところがあって、いわゆる代理戦争なんていう言い方もあるんですけど、まあ緩衝地帯になってるってことですね。あとはまあ宗教絡みが、内戦とかそういうことってよくついてくるんですけど、次、イラク内戦、2003年から始まっていて、これはもうアメリカとイラクと、これによってまあ30万人亡くなってますね。で次が、クルド対トルコ紛争で、これはまあ国が要はトルコ、イラク、シリアで、場所がですね、これは本当にあの大変だなって思うことだと思いますし、移民とかあのいう形でも日本に来てると思うんですよ。でクルド人の、移住地域などでトルコ政府とクルド人が戦ってるっていうようなあの形ですね。あとはリビア内戦で、リビア、2011年から始まってます。で、トリポリっていうところの地域で起きていて、約2万人近く亡くなっていると。でこれはトリポリ政府とトブルク政府っていう政権争いみたいな感じなんですかね、これね。まあ内戦なんでそういうことでしょう。あとはイエメン内戦、これはイエメンとあとはサウジアラビアで、地域がリヤドっていう地域で2万人近い死亡者が出てますね。ハーディ大統領とフーシ派とアルカイダ、アルカイダとかタリバンとかよく聞きますけど、まあ、そういった、勢力同士の争い、まあ、代理戦争であったりで、まあ、特にっていうわけではないんですが、まあ、紛争が長引いている国で危険な地域っていうのが、まあ、紹介していこうと思うんですが、まずアフガニスタンの紛争ですね。でアフガニスタンではまあ断続的に紛争が発生していて、一番最初が1978年に成立したアフガニスタン人民民主党政権に対するムジャヒディーンの、まあ、発起に ソビエト連邦が軍事介入した。ソ連ですよね、ロシア。でその後10年かけて完全撤退するまでに、ソ連側は1万4千人以上、アフガニスタン側は3万人近くの戦死者を出してしまう結果になってしまったと。で直近の争いでは2001年、これありましたね、 9.11 テロ、アメリカン航空11便を乗っ取って、世界貿易センタービル、これたくさんの方が亡くなりましたよね。でペンタゴンなどに、突っ込むっていう大事件がありましたね。まあ、これにまあ、アメリカはまあもう怒りましたよね。で、まあ、すぐにこう、まあ、事件が捜査されて、オサマ・ビンラディンが、まあ、当時、リーダーとしていたアルカイダが関与しているっていうことがすぐ分かったみたいですね。でブッシュ政権、当時ビンラディンの身柄を引き渡せと。ただタリバン政権は一切応じなかったですよね。そこでアメリカが始めた、イラク戦争というものが始まったわけですよね。うん。でまあその後に、オバマ政権に変わるんですけど、アフガニスタンからの完全撤退を決めましたが、今もなお犠牲者が出続けているということですね。なかなか根深いものがあるんですね、やっぱりね。で次シリア内戦で、シリア内戦に関してはさまざまな勢力の絡み合いが原因で本当複雑になってしまったんです。ちょっとまあ簡単に説明させてもらうと、まあ、2010年からのアラブの春って言われるアラブ世界においての、発生した大規模な反政府デモが起きてしまうと。この反政府勢力の影響がシリアにまで及び、抑えようとした政府軍との間で争いが生まれてしまう。その後イスラエル国と、イスラム国と、シリア政府軍を倒すために加勢し、それぞれに支援国、だからこれですよ、あのバックがつくっていう、そのアメリカがついたり、ね、ロシアがついたりと。でシリア内戦は、大きく分けてシリア政府軍、アサド政権って言われてる、で反政府軍、イスラム国、ね、この3つの勢力が争っていると。トルコが関与してたり、サウジアラビアが関与してたり、でそこと同盟関係にある、ねアメリカだとかロシアだとかっていうのがそこに加勢するような形になってるっていうことですよね。だからなかなか終わらない、終われないんですよね。うん。で、まあ、2011年から3月に起きた騒動から8年以上経ったに今にもかかわらず、恐怖に怯えた人々がいると。はい。次がクルド対トルコ紛争。主にトルコ国内で見られるトルコ政府とクルド人による争いが今でも続いている。背景には第一次大戦の後、1920年代まで遡って、クルド人にとって納得できない形で条約が結ばれてしまい、それが発端になって争いが起きてしまうと。1974年には、クルディスタン労働党っていう、クルド人の独立を目指すための組織が発足。で2004年にはトルコ軍が、クルディスタン労働党へ攻勢をかけた武力紛争が起きてしまうんですね。さらに2011年にはクルディスタン労働党の不満が高まって争いが激化してしまい、指導者が介入し武力闘争の終了を宣言するも、休戦がまあ翻ってしまうっていうことで、まあどんどんどんどん続いていってしまうと。だからこの争いっていうのはいつ繰り返されるかわからないのか、からまあ、 周囲の人々は常にこう注意してるっていうことなんですね。で次がまあリビア内戦。2011年に起こった大規模な反政力デモのが発端だと。でカダフィ大佐、ね、40年間最高権力者として 政権を握っていたカダフィ大佐が命を落としてしまうと。その後、新カダフィ勢力とイスラム国が台頭し、内戦が今なお続いていると。2014年にはさらにイスラム過激派の、勢力が、強大化し、同年7月には、空港周辺でロケット砲を打ち合う大規模な戦いになってしまった。その結果100人前後が亡くなり、400人以上が負傷してしまうという事態が起きてしまうと。直近では2019年の4月にリビア国民軍がトリポリへの進軍を宣言しました。さらに政府側の拠点を空爆します。そのためトリポリから8000人以上の市民が、戦乱を避けるために避難を続けているっていう状態なんですね。まあ、ちょっとイエメンの内戦までちょっと説明しきれなかったんですが、こういう形でまだ紛争地域で苦しんでいる一般の人たちがいるっていうことを、日本人も、離れてるからとかっていうわけではなく、ちょっと認知しておく、でどうしたらいいのかって、まあ個人個人では何もできないねことではあるんですけど、なんとかこうね平和になれるようなことを祈りたいですね。では、また次回お会いしましょう。さよなら。
この放送は若手コンテンツ作家による独自で調べた情報を独自で解釈をし放送している番組になります。